それではこの朝私たちに語られる神の言葉に聞きたいと思います。聖書の箇所はローマ人への手紙8章35節から39節になります。それでは御言葉に聞きましょう。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神の愛から引き離されませんという説教題です。今児童祝福式が持たれました。前に立つ子どもたちの姿を見ると、昨年に比べてこう背が高くなったなとか、なんとか一人で前で立ってられるようになったなとか、そんな子どもたち一人一人の成長を見ることができたことを本当に心から感謝いたします。聖書には子どもたちは神からの賜物、神からのプレゼントだと聖書には記されています。それはご家族にとってだけでなく教会にとっても同じであると思います。主なる神様は本当に隅から隅に至るまで私たち教会にこれだけの子どもたちを賜物として与えてくださった、プレゼントしてくださっている。本当に私たち教会はこの主なる神様が与えてくださった一人一人の尊い子どもたちを愛して、そしてまた信仰に導く務めが委ねられているのだということを改めて覚えさせられます。子どもたちのためにご家族だけが奮闘するのではなくて、教会もまた最善を尽くして子どもたちの成長、何よりも信仰の導きのために労して、また祝福のためにお祈りしていきたいと思います。子どもたちを豊かに祝福される主なる神様が今日ここに集う私たち一人一人をも豊かに祝福してくださいますようにお祈りいたします。ローマ人への手紙をずっと読み進めてきました。この手紙は大きく三つに区分することができると言われます。まずは1章から8章が第1部、そして9章から11章が第2部、12章から16章が第3部。このように大きく区分すると、8章の最後の最後にあたる今日の箇所、第1部の最後にあたるクライマックスの箇所、今日ここが大変重要な箇所だということがわかります。そしてその大変重要な箇所でパウロは何を語るのかといえば、それは神の愛を語っている。パウロはこれまでも神の子たちの輝かしい望みということを語ってきました。主イエスを信じるなら、すべての人が神の子とされるのだ。その神の子はやがての栄光をいただくのだ。神の子の救いは必ずや完成させられるんだ。神の子は神が私たちの味方となってくださってるんだ。そう語りながら輝かしい望みの最後を飾るように神の愛をこう語っています。けれども神の愛というのは様々な望みのそのうちの一つということではないと思うのです。神の愛というのは様々な望みの土台であり、もしくは頂点でもあると言ってもいいと思います。 神の愛からあらゆる望みが始まってるし、神の愛こそあらゆる望みの極みとも言えると思うのです。パウロはここで、すべての望みの始まりであり、あらゆる望みの極みである神の愛ということについてこう語ろうとする。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。先週もお話ししました。ここでパウロは、誰が私たちをキリストの愛から離すことができるかって、そういう過程の話、もしもの話をしているのではなく、パウロはそんなものはありえませんとこう言いたい。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのか、そんなものはありえない。誰も私たちをキリストの愛から引き離すことはできない。神はあなたを愛し、あなたは神に愛されている。何も誰もこの神の愛から引き離すことはできない。しかし、こう語られてもなお、私たちの側ではその神の愛を疑いやすく、見失いやすく、まるで神の愛から自分は引き離されてるんじゃないかと、そのように考え揺らぐ私たちがいるのではないかとも思うのです。私たち何によって神の愛から引き離される、神を見失う、神の愛を見失ったりするでしょうか。パウロという人は、苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか、とこう言います。ある人はここで7つの苦しみが数えられている。聖書では7という数は完全数ですから、ここでパウロは完全な苦しみを言い表しているんだとか、またある人はこの苦難から始まり剣で終わる7つの事柄は、よく考えるならいずれも死につながるものだ、死の苦しみなのだという人もいます。しかし、おそらく私はここでパウロは自分自身を語っているんではないかと思うんです。以前にも触れたことがありますが、パウロは自分の伝道旅行の中で、自分が伝道していく中で、自分が受けた苦しみを指折り数えてきた。ユダヤ人から、そしてローマ人からも鞭で打たれた、石で打たれた、川の難があった、盗賊の難があった、町での難があって、いや荒野でも難があった、海での難があった、眠れず過ごしたこともあって、飢え渇き、寒さの中裸で過ごした時もあった。まあ、剣の難というのは聞いて、ここには記されていませんけれども、パウロ自身これだけの難に遭っていれば、剣を向けられ死の危機に瀕したこともあったと思う。これらの苦難がパウロにとって本当に苦しかった理由は何でしょうか。痛かったからか、恥ずかしかったからか。いや、そういうことではない。それ以上に、パウロにとってこれらの苦難が本当に苦しかったのは、神を信じ、神のために生きようとする中で、こういう苦難に出会っているということです。神が守ってくださる、神は確かに私を愛してくださると知りながら、こういう出来事に出会っている。このギャップに苦しむわけです。これが本当に苦しいことだ。パウロは詩篇44篇の22節の御言葉を思い起こす。こう記されてるじゃないか。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされている。ぜひご自宅に戻って、この詩篇44篇を最初から最後まで一読していただけたらと思います。大変に良い詩篇。信仰者の素晴らしい告白がある、そのような記されている詩篇ですけれども、この44篇はそれこそ 神を信じ、神を頼りとし、神の愛を信じて生きている信仰者の歌です。この人は神を信じてる、頼ってる、愛してる。しかしそんな彼らに苦しみがやってくる。敵が攻め入ってくる。とどまることなくどんどんどんどん敵が攻め入ってくる。私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされている。それほどに苦しい。ここでの苦しみは何でしょうか。この44編の続きを読んでいくと、こんな御言葉が出てきます。起きてください、主よ。なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。こういう神への嘆きを、この詩人は歌ってる。神様、眠っておられるんですか。神様、起きてください。助けてください。今私たちこんなに苦しんでるんですよ。なんで何もしてくださらないんですか。と訴える。神を信じ、神を愛し、神のために生きようとする私たちが今、休みなく殺され、ほふられる羊のように苦しみ続けている。惨めなものとされている。神様、どうして何もなさらないんですか？これが本当に苦しいんだ。パウロはただ、このところで自分の苦しい経験を一つ一つ並び立てているわけではなくて、そこにおいて最も苦しいことは、神がまるで眠っておられるかのように、私のために何もなしてくださらない。私たちも知っていることです。一つの事態がなかなか好転しない。神が私たちを愛してくださっているのに、神の良きご計画の中に私たちはあるのに、そう信じながら、そう信じていながら、けれどもその事態が好転していかない。神が共におられるはずなのに、事態はむしろ悪化していくことさえある。そういう苦しみの中で、苦悩の中で、私たちは神を見失ったり、神の愛を見失ったりしてしまう。神様の愛はもう自分から引き離されてんだ。そんな風にも思ってしまう。こういう苦しみを私たちもこれまで経験してきたことがあろうかと思います。しかし、とパウロは言う。そういう苦しみが私たちにはある。しかし、とパウロは言う。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、神を見失ったかのように、神の愛から引き離されたかのような、そういう苦しみの中にあって、神はどうであるか、神はそれでも私たちのことを愛してくださってる。私たちの目からは神の愛は引き離されたと見えても、それでも決してキリストの愛は私たちから引き離されてはいないのだとパウロは言うのです。ある説教者が31節から39節で語られている事柄というのは、これひたすらに私たちに対する主イエスの在り方、私たちに対する神の愛のあり方なのだとこう、そんな風に言っている人がおりました。私たちがどうであるから神様がどうしてくださるんだということをここでは語ってない。そういうことじゃなくて、ここでは神が私たちに何をどのようになしてくださってるのかだけが語られてるんだ。私たちがキリストを愛するからキリストも私たちを愛してくれる。ギブアンドテイクが語られてるんじゃない。私たちがどんなであろうとも、キリストの愛は私たちから離されない。キリストの愛、神の愛、それはあなたから決して離れないものだっていうことを、そのようにここの箇所では語ってるんだって。聖書の中でこうキリストの愛という言葉を調べてみると、それほど多く出てこないんだというふうに教えられました、今回。その中でキリストの愛というのが他の箇所ではこんなふうに言われています。第2コリントの5章14節ですけれども、というのは キリストの愛が私たちを捉えているからです。というのは、キリストの愛が私たちを捉えてるんだ。キリストの愛ってどんなものか。ギブアンドテイク。私たちが神を愛するから神様は私たちを愛してね。そういうものじゃない。キリストの愛が私たちを捉えてくださってるんだ。キリストが私たちから決して離れないんだ。キリストの愛に私たちは挟まれてると言った人もいるようです。挟まれてる。で、その話を聞いてですね、ある人は自分は洗濯バサミを思い起こした。こう、どんなに風が吹いても洗濯バサミが洗濯物を掴んでる。そしてどんなに風が吹いても洗濯物は飛んでかない。挟まれて掴んでるんだ。それと同じように、キリストの愛もどんなに苦しみの風が吹こうとも、私たちをしっかりと挟み、捉え、掴んでくださって、引き離すことはないんだ。私はこういうパウロの言葉は大変に慰め深いなと思うんです。私たちから神様への愛というのは本当に不確かです。本当に揺らぎやすいものです。私たちは苦しいことがあると神様本当に愛してくれてるんですか、守ってくれてるんですかと揺らぎやすい。けれども、キリストの愛は決して私たちのことを見失うことなく、キリストの愛は私たちのことを捉え続けてくださってるって。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですとパウロは言います。キリストの愛からあなたは引き離されないんだよとパウロはここで語るのではなくて、愛されているあなた方は圧倒的な勝利者なのだという突然の勝利者の言葉です。どうして勝利者と言えるのか。ここではパウロははっきりと言うと細かい説明、細かい議論をここではしません。おそらく語る必要がないということでしょう。キリストがあなたを愛しているんだ。神に愛されているんだからあなたは圧倒的な勝利者でしかないはずだ。そんなパウロのこう飛躍する議論を飛ばしながら、しかしこうほとばしる信仰の言葉であると思います。ここでパウロが圧倒的な勝利者だと語ったことについて、一人の説教者は、大事なことはもう戦う相手がいないのですから、それは安心なのです。平安なのです。ここで語られているのはそういうことです。とこんなふうに言っていました。キリストの愛を信じるということは、私たちは圧倒的な勝利者だということを信じること。ですから、キリストの愛を信じるということは、私たちは平安を信じて生きるということなのだ。ここまで、パウロがキリストの愛、決して離されないんだ。その愛のゆえに圧倒的な勝利者なのだというパウロの言葉に聞いてきましたけれども、聖書をよく読んでみますと、伝道者パウロの生涯は圧倒的勝利者とは言えないような、そんなものです。この伝道者は神の召しに従い、神を頼り、神のために生きた人でした。しかしこの伝道者は、無知で打たれ、牢獄に入れられ、あざけられ、最後には殉教したという伝説を残した人でした。伝道者パウロの生涯というのは、絶望の崖っぷちに本当にもうちょっと押せばもう絶望の崖から落ちてしまうようなそんな生涯でした。しかしそういうパウロを悲観させない、失望させない、絶望させなかったものは一体何なのか。それは神の愛です。目に見える大勝利をパウロは収めませんでした。しかし自分はただ敗北して敗者で終わるはずがないと彼は信じていた。いや、彼は勝利者だと信じていた。キリストが私たちを捉え、キリストの愛が私たちを捉えてくださっている。 神の愛が私たちから引き離されることはない。パウロは絶望の崖っぷちで、その一歩手前にある意味引き戻されて、神と共に希望と平安に立たせ生かされた。カール・バルトという人を名前を聞いたことが皆様はもしかしたら一度はあるかもしれません。スイス人ですけれども、ドイツの大学で神学を教えた人です。で、ヒットラー率いるナチス政権とも戦った人です。カール・バルトっていう人、ぜひちょっと調べてみてもらえたらと思います。で、この人はですね、本当に大きな書物を書いてですね、ただもう大きな書物書いただけでなく、大きな功績と後代にも大きな影響を残した人なんです。私も一冊ぐらいなんとかバルトの本読んでみようと思うんだけども、読み始めると途中でこうしおりが止まってしまうっていうか、どうも進んでいかないっていう、一冊ぐらいなんとか読みたいなと思うんですけど、なかなかこう太刀打ちできない大きな人なんですけれども、でこのバルトっていう人はどんな人かっていうと、神を信じるっていうことを教会の場だけでなく社会の場においても、そして政治の場においても、神を信じてどう政治に生きるのか、社会に生きるのかっていうことを生きた人でした。そのためこのバルトという人も大変に多くの苦しみを味わった人です。当時の大学、そのナチス政権の時の当時の大学は、授業の始まりに、右手を挙げてハイルヒトラーと言ってから授業を始めるということが決まり事だった。決まってた。けれどもバルトはそれを拒否します。で、学生がハイルヒトラーって先生に言うと、先生は絶対ハイルヒトラーって言って返さないといけない。そういう決まりもあった。で、先生がハイルヒトラーって言わないもんだから、学生の方からもうモヤモヤしたんでしょうか。もうハイルヒトラーとかって言おうとするとですね、バルトはそれを感じ取って、あれちょっと部屋の電気つけなきゃとかあって、逃したなって。ハイルヒって言おうとしたら、今度カーテンがちょっと乱れてますねとかって言いながら、こうかわしながら、それでは授業を始めましょうって言って、こう聖書の御言葉を一節読みますって言って、聖書の御言葉を読んで授業を始めた人でした。当然規則違反です。ですから彼は裁判にかけられることになって、大学教授の職を失って、さらにはドイツというところからもまた追放されることになった。この人もまた大変に苦しんだ神学者でした。神学者バルト、この人が戦後晩年になってこうアメリカに講演旅行に行った際に、一つの講演でこんな質問を受けたそうなんです。若い学生から、先生これまで論じてこられた、これ私こういうことを言いたいと思う、この学生言いたいと思うんです。先生、あなたのこれまで論じてこられた膨大な神学を一言に要約してもらえませんかってご質問した。もう8000ページとかある大きな本を書いてる人なんですね。その8000ページ一言で言ってくれと。で、その場に居合わせた人たちは、もう世界の大神学者に向かって、この若者は何を言ってるんだと、こう、なんだかざわざわざわざわしたそうなんですけど、バルト自身は笑いながら、その質問に答えるのは簡単です。私が子供の頃、母親の膝に座って聞いた賛美歌のお言葉で、その質問に答えたいと思う。そして、歌い始める。皆さんも知ってる。主は我を愛す、主は強ければ、我弱くとも、恐れはあらじ。これ、なんか、私ってこの歌を歌い始めると、なんか泣きたくなってくるんですけど、不思議なんだけども、主は我を愛す、主は強ければ、我弱くとも、恐れはあらじ。神様が私を愛してくださってる。神様が強いお方なんだ。だから私は弱くても恐れることはないんだ。私のやってきた仕事ってのは、みんなこの歌の通りです。 大伝道者パウロと大神学者バルトを支えたものは同じものです。それは彼らを捉えて話すことのない神の愛によって彼らは生かされた。大きな苦しみの中にあった二人のキリスト者です。絶望の崖っぷちに立たされた、生かされた二人のキリスト者です。しかしこの二人ともが決して引き離されることのない神の愛によって、その絶望の淵から一歩前に、手前に引き戻され、彼らは希望を持ち続けた。彼らは平安を信じて生きることができた。主我を愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらじ。私はこう確信しています。死も命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。もう一つ一つのことを細かく取り上げる時間はありません。パウロが伝えたいことは、神以外の何者もこの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことは決してできないんだ。神は捕らえられた。あなたを掴んでおられる。神はその手を決して離すことはない。神はその愛を決して引き離すことはない。私たちにも様々な苦しみがの中で私たちも生かされることがあります。今日もここにいつも通り、ニコニコしながらこう集っておられながらも、実はそれこそ今本当に大きな苦しみの中にあるという方もおられるかもしれない。神が共におられるんだろうか。神は自分を本当に愛しているんだろうか。神を見失いそうになっている、そのような苦しみの中におられる方がここにもいるかもしれません。またこれからそういう苦しみと私たちは出会うかもしれない。しかし、そういう私たちのさまざまな障害、そしてさまざまな出来事においても貫かれていることは何か。それは、私たちをキリストの愛から引き離すことはできない。私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。パウロを捕らえた、バルトを捕らえた神の愛が、今日私たちのことも確かに捕らえてくださっている。そしてその神の愛から引き離すことは何にもできないんだ。弱い私たちを、主なる神様は手を取って、絶望の淵から一歩手前へと引き戻してくださっています。そして私たちと共におられ、私たちを捉え続け、私たちの希望となって、私たちの平安となってくださっています。私たちはこの神の愛に今、捉えられている。私たちも、パウロが、どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできませんと告白したように、私たちも、バルトが、主我を愛す、我弱くとも恐れはあらじと希望を歌ったように、私たちにある神の愛を、そこにある希望を、平安を信じて、新しい一週間を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたを見失い、あなたの愛を見失うとき、決して引き裂かれることのないあなたの愛を見出させてください。決して引き離されることのないあなたの愛を告白させ、賛美させてください。私たちにある希望と平安を確かなものとして、新しい一週間も これからの生涯も引き裂かれること、引き離されることのない神の愛を信じ歩むものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。